記憶の中で里山がよみがえる。木古場上山口町内会のふるさと絵屏風。ふるさと絵屏風って、かつては自然の恵みを受けて地産地消の中で人々が暮らした里山の風景が、時代の変遷に従って今ではほとんど見られなくなりました。ふるさと絵屏風プロジェクトでは、そんな里山の記憶を絵屏風に描き起こし、後世に伝承していくことを目的としています。このプロジェクトは、大和ハウス工業株式会社の支援を受け、木古場上山口町内会が協力して絵屏風を作成することを決めたものです。絵屏風は、1、五感体験アンケート、2、聞き取り調査、3、下絵の制作、4、絵図の制作、5、絵図の完成、6、絵図の活用という段階で作られていきます。作業は5月現在で、1、五感体験アンケートをもとにして聞き取り調査を始めたところです。4月14日には各地の絵屏風作りを心象図法の学術として考案された滋賀県立大学の上田教授を招きシンポジウムが開催され、約90人が参加しました。ふるさと絵屏風に関する次回の打ち合わせは6月16日日曜に木古場会館で実施予定です。詳細は木古場町内会長の伊藤、電話878-7903か上山口町内会長の倉林、878-7894まで。写真、シンポジウムでの公開聞き取り。写真終わり。決して教科書には載らないけれど、みんなが経験したよね。公開聞き取りでは、男の子は誰もが遊んだという猫ハエ取り、蜘蛛の一種を戦わせるフンチを持参した人がいて、その話で大いに盛り上がりました。シンポジウムの様子。4月のシンポジウム、葉山の里山再生では、上田教授による講演があり、教授はふるさと絵屏風は、百聞を一見にするもの、たくさんの思い出を集めて書くものです。大河ドラマになるような英雄を扱うわけではない、本当に身近で地域に根ざした庶民の生活の様子を描き、未来の子どもたちにそれを伝えましょう、と絵屏風の目的を明らかにしました。公開聞き取りでは、参加した地域の女性 A さんが、昔は子供が多く、お手伝いは家事、子守り、走り使いがほとんど。水道なんてもちろんないから、下校したらまず水汲み、それが普通でした。と、水道がある現代では見なくなった風景を教えてくれました。同じく参加者の女性 B さんは、手伝いを兼ねた遊びで上級生と草履を作ったことが印象的です。それで通学したり、都会から来て草履を作れない先生には私たちが教えたりもしました。あと、上級生の言うことには絶対に従うという昔ならではのルールもあったかな、と当時の遊びや服装について話しました。男性参加者の C さんからは、今は禁漁だけど昔はパッチンという罠を作ってホウジロなどを捕まえ、隣の町まで売りに行っていました。鳴き声が良いと高値で売れるから、どんどん鳥の生態や習性にも詳しくなりましたね、と遊びから学んだことを話しました。このように皆さんが当時五感で体験したことが絵屏風に描かれていきます。今後に向けて、上田教授は、作った絵屏風は100年後に文化財、200年後には国宝になるかもしれない、と後世に継承していく気持ちを確かめました。2つの町内会が協力して文化継承をする取り組みで、今よりコミュニケーションも活発化します。来年末に完成予定とのことですが、 皆さんも昔の里山の風景が絵屏風として蘇る日を楽しみに待っていてください。取材を終えて、近年年をとって積極的に参加できないから、町内会に加入するメリットがわからないからなどの理由で加入率が減少している町内会、自治会。しかし各町内会ではその地域にあった取り組みが多く、今回の特集ではそのほんの一部を紹介しました。取材を通して様々な町内会長や会員の方にお会いしましたが、皆さんが本当に町のことを思い、とても努力をされている様子が伝わってきました。町内会に参加したいが、どのような手続きを取ってよいかわからない人は、町民サービス課、内線205までお問い合わせください。広報担当、高野。